TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。お疲れさん。毎回およそ30分、私ジェンスーと堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。まず最初に、先週なんか音が小さいっていう人がたくさんいて、ハッシュタグ見ました。すいませんでした、うん、今もう治ってるはずなので、
はい、
あの私たちのバカ話をもう一回聞きたいという人はですね、
はい、
ぜひ聞いていただければと思います。すいませんでした、
はい、
さあ、まあ、新たな金曜日が来たわけですよ。もう11月も終わりですよ。
そうですね。
いや、なっちゃうね。
あなたも忙しいからね。また忙しい、毎週毎週してますけれども、
今日は、うん、ラジオが終わった後にちょっと本郷三丁目に行かなきゃいけない用事があって、はい、
あ、
本郷三丁目まで行って、うん、用を済ませて、うん、本郷三丁目ってあの東大とかある方なんだけど、はいはいはい、でそこから赤坂に戻ってくるには、はい、湯島まで歩いて、
はい、
湯島天神のあたりからね、下って湯島をまで歩いて、そこから赤坂まで中央線で行くのが一番早いの、
はい、
なんで本郷三丁目から湯島ってそんな遠くないから、春日通りをトゥントゥントゥンって歩いて、うん、そしたら少し時間があったんだよね、
はい、
で、は、これはちょっとお散歩できるなと思って、まあ、忍ばずの池をぐるーっとこう、ちょうどいい紅葉で、都内でも指折り、うん、屈指のあれですから、あのいい自然があるとこですから、台東区あそこ、でぐるーっと散歩して、シロサギを見たりとか、
うん、
ね、こう、うん、色が変わっていく葉を見たりとかしながらですね、うん、で、あのアブアブがもうすぐ閉店なので、ABAB と書いてあるアブアブがですね、はいはい、上のもしかしたら東東京の人間の心の支えだった、百貨店といいますか、まあ、ファッションビルですね、アブアブはもうそろそろ閉店だっていうんで、アブアブの中入ってきまして、でいろいろこう、まあ、出ちゃしまったテナント、入ったままのテナント、いろいろありますけどね、で皆さんにこうちょっとビアードパパ下にあったの買ってきたり
と、はい、ありがとうございます。
それとちょっとミカちゃんにもね、うん、あのねプレゼント買ってきたんだよね。
嬉しい。
じゃあどれからいこうかな。
ありがとう、すーちゃん、
はい、
何これ、ガチャポン、なんて言うんですか、
ガチャガチャ、
うん、なんかガチャポンかガチャガチャか、ちょ、ま、何これ、
どうやって開けるんだろうね、
ま、開け方が分かんないよね、
だからそこでほら、うん、
あ、これだ、うん、これだって、海外旅行の方も今並んでやってるでしょ、うん、皆さん本当ね、
力がない、
来た、何これ、
ちょっとね、
ビニール袋、あー、すごい、何これ、
ちょっとさ、私たちの世代を抜き打ちのものがあったのよ、
にゃめ猫、
そう、
にゃめ猫、
なめんなよの、なめ猫の、ね、なめ猫知ってる、
にゃめ猫、
にゃじゃない、なめ猫、にゃめ猫じゃないか、なめ猫の、
舐められたら向こう、懐かしい懐かしい、
すごくない、舐め猫のリバイバル来てた、
またよし、
そう、
クジラ犬、カツオシ、大技、サンマジ、メダカの生まれです、
あ、もう分かる、
すごいね、
舐め猫の免許証って私たち全く意味わかんないけど、文房具で買ってたよね、
はい、
あれをの模したポーチが、
なめ猫免許証だこれ、
ね、
すごい、あと何ですか、こんなことになってんの今、
そう、あ、今それも蓋がついてるから取ってあげる、
ちょっとこんな、な
め猫のちっちゃいポーチとかでティッシュとかね、か
わいい、
なめ猫よ、で、ミカちゃんいらないと思ったけど、なめ猫は負けら
ん
なかった
ね、なめんなよって書いてる、
なめられたら向こうって最高だよね、
私ちょっとこれ
死ぬまで有効っていうのもあったんですよ昔は、
使う
なめ猫、わかんない方はぜひちょっとググっていただければと思うんですけど、
明日三越にお買い物に行くからこれで出す、
そう、じゃあ これもどうぞ、
あ、すごい、あ、すごい、またポーチですけど、これは王家の紋章、
そうなんです、
それもサイズが本当にあの、
ま、コミックの、ね、コミックの大きさなんです、
大きさですね、すごい、
中にコミック入れるんですって、それ、
あ、なるほど、うん、コミック一冊ここに入れて、
そう、
わ、中開いてみた、
漫画なの、そうそうそう、漫画が書いてある、
中にも漫画が書いてある、ちゃんと、
もうね、恐ろしいなと思ったんですけど、ガチャガチャって若い子のものだと思ってたんですわ、
はい、
あの可愛いらしい、コラボ人形だとかなんだとか、
すごいガチャガチャやりたい、
今ガチャガチャがついに王家の紋章、私たちの世代は瞳ですから、それなめんなよまであって、
ちゃんと出版秋田書店って書いてるけど、コミックポーチってなってます、
すごい、
コミックなんとかってね、うん、違う書いてたもん ね。
そうだけどコミックポーチなんだ。
すごい。
すごい。で最後にこれはですね。
楽しい。だって本当原宿でも列をなしてやってたもん。あの海外の人とか。
そうね、うん、今すごいよね、う
ん、私この前秋葉原行きましたけど。
あ、何しに行ったの？
サイゼリアを食べに行った。
なんでだよ、なんで秋葉のサイゼ
行ったの？秋
葉のサイゼってどこだろう。
行った
でね、もう一個ね、これはねちょっと面白かったから買っちゃったんだけど、最初に、オーケーの章とか見つける前に。
秋葉だから、そのこうガチャガチャガチャポンなんていうの、
すごいのよね今ね。ガチャガチャガチャガチャでいいよ、ガチャガチャで、
う
ん、
そうそうそう、たくさんあったの、お店が秋葉原に。
横浜にもこの間あった、新宿にもあった、なんか
すごいたくさんあった。
あ、キッチンがガチャガチャの場所になってんだよね。
あ、さあ君に。あ、すごい、何ですかこれ。お鍋の、
うん、お鍋で、
お鍋のミニチュアで、
うん、2日目のおでん指輪です。ごぼうが入った、君に結婚してくれ。
指輪の上に、指輪の上に
ごぼう
巻きの、
そう、
入ってる。わ、素敵、ほら見て。そう、
それが
ありがとう。
ごぼうの入った、練り物が指輪になってて、
ありがとう。
そこにこれはタイトルが2日目のおでんって書いてあったんですよ。なんか自分たちのこと言われてるみたいな気になって。2日、味は染みてるけど見た目が悪いみたいなさ。
しんなりしてるものを。
どうなの、
すごい。あ、ね、でも今ちょっと手にはめてますけど、ちょっとおしゃれじゃないですか。
おしゃれですね、
見た目によっては。
お腹すいたらクッと食べて。でこれがね、また鍋に入ってるっていうね。
鍋に入ってて、今本当に指輪がこうちゃんとセットされてる、あのね、あの素敵なジュエリーケースみたいになってました、
鍋がね、
うん、そうそうそう、鍋が。ありがとう。いや素敵、最高。
ちょっとおかしくて買ってきちゃいました。
最高、いいですね。
なんかさ、でもさ、こんなこと許されんだね、うん、王家の紋章なんてさ、本当にめっちゃ面白かったけど、当時読んでたけど、私下敷き王家の紋章、あ、じゃあ王家の紋章です、下敷き伯爵令嬢だったんだ。それでこれがさ、うん、プリントされたさポーチな、うん、昔こんなのあったらもう鼻血ブーだったじゃん、
うん、なんかあの寛容になったんですかね、いろんなところがこう、まあ、いいですよっていう許可を皆さん出してらっしゃる
から。キャラクタービジネスとか、あとその二次使用ビジネスっていうのが来たんですよ。大場さんも早く二次使用ビジネスできていきたいですね。ライセンスで、あのさ、あの昔のピエール・カルダンみたいな感じでさ、スリッパに、
全部同じデザインのね。そう、そう、森花江さんとかもそうですよね。
スリッパに大場さんって入ったら私たちが一生食っていけるみたいな。
タオルとかもそうですよね。
あったよね。でそういうのブランドもんだと思って本当に買ってたよね、親とかね。
これいいわ、楽しいわ。
そう、
ガチャガチャ。これいくらなんですか？
300円とか400円とか。で、うん、やれと思えばやれんのよ。
そうね。そうで何回もやっちゃうわね。
そう。
ね。
そうなの。
素敵、あ、素敵。
なんか本当はあのお菓子屋さんのコラボした、うん、そのこのお菓子のあのガチャガチャが欲しくて、ある見るたんびに。あのこういうガチャガチャ村みたいなの見るたんびに行ってるんだけど、なかなかもうそれはなくて、多分もう終わっちゃったんだと思うんだけど、
うん、
じゃあってすぐ帰るからさ、いろいろあんのよ、他にも半分ぐらいは分かんないよ当然、
はいはいはい、
半分ぐらいは分かんないけど、はい、半分ぐらいは分かんない、はい、親を狙い撃ちしてるのかしら、これ、
ハマるよ。そうですよね。
そうなんです。で、ちょっとね。
ありがとうございます。お忙しいのにこんな。
あ、いやいや、あなたは最近いかがなの？
最近ですか。そうですね。何してたかな。私は昨日だから。
昨日や。あんた昨日本当やばかったね。
昨日だからやっぱり深夜まで起きてましたよね。うん、深夜までずっと起きて。だから本当にね。あなたはほら都会にお住みになってるから。
はい。
眠らない町に住んでるから、あの夜って言ったってそんなにしっぽりしないでしょ。
そんなわけないです。あなたは、
私はね、うん、あの町田の静寂っていうのがあるんですよ。町田の静寂って言って、はいはい、本当にあのなんていうのか、時が止まったような瞬間が訪れるんです、深夜の1時とか2時にね、うんうんうん、だからその時に何をしてるかっていうと、最近はQVC とショップチャンネルを見てる。
競合ね。で、私に夜中突然、夜中これ見ますけどね。こちら深夜の1時41分です。1時、いや、もっと1時40分ぐらいに、 ショップチャンネルと QVC のライブの、URL が送られてくるんですよ、 YouTube の、うん、YouTube で見られますからね、
うん、
で両方見てるんですけど、うん、特に今なんかこれ買ってとか、うん、これ出てるよとかじゃないんですよ、
うん、
で何って言ったら、
あのなんか商品が欲しくてとか、あの通販に参加したくて見てるわけじゃないんですよね、うん、なんか今こう生きてる証が欲しくて見てるわけ
で、なんか
頑張ってるからみんな、
この人たちに比べたら私なんてカスだっていう LINE が来て、お前は突然何を言ってるんだと思って
でもねすごいですよ本当、あのショップチャンネルとか、はい、QVC とかいわゆるその通販番組、CS でやってるじゃないですか、はい、あのご覧になったことあります？
もちろんですよ、
ずっと、
あ、ずっとはなかなかないかもしれない。
私はやっぱりあの CS に入ってた時期は見てたんですけど、ここのとこ怠ってたんですよね。
怠ってたんですね、うん、
CS ちょっと、あの解約しちゃったもんですから、はい、うちの旦那がねなんではたと思って YouTube 見たら、 YouTube でねずっとねそのライブでやってる人たちがいるんですよ、はい、1時になっても2時になっても、
そうや、朝までやってるでしょ、あれは。
そうで、昨日の売り物は1時ぐらいから、あのなんでしょ、なんていうんですか、ホームウェアみたいなのね、うんうん、売って、チェックの、
うん、
おねまきみたいのを売ったりとか、うん、あと布団のセット売ったりとか、あとなんか靴下売ったりとかしてましたよ。
いや、袖に詳しくなったんでしょ、あなた。なんか
そうそうそう、だってね、あの袖と裾に関して1時間喋ってるんですよ
この袖はすごくてねみたいなことでしょ、うん、
すごいですよ。でもずっとなんか絶え間なく、なんでしょうね、あの方たちのあの円熟味、
そうエネルギーの塊です
よ。すごいです
よ
ね。
ショップチャンネルだって QVC だって、あそこで商品扱ってもらうの本当大変なんですよ。
いやー、そう思う。
すごい競争があって、うん、向こうから声かけてもらえないと多分できないですし、うんうん、紹介する方もそのもちろんあの専属のね、あのパーソナリティの人いますけど、うんうん、事務所の社長さんとか、はい、メーカーの社長さんとかもたまに出てるじゃないですか、
うん、
あの人たちも何時間に1回、夜中だろうが何だろうが、うん、3時間4時間に1回出てきてやるっていうのをね、うん、やってらっしゃった。あそこはハードコアですよ。
いや本当そうだと思います、うん、1時間だからその一つの商品についてずっと喋ってるっていう、うん、あのいわゆるキャストっていうらしいんですけど、あの人たちはね、うん、
なんかなんか1時間一つのことについて何度も喋るのすごいよね。
そう、でも同じテンション、うん、1時であろうと2時であろうと、うん、深夜のテンションとかはやらないんですよ。もうちゃんと
常に同じ、
常に同じあの高さと、うん、あのパンチのある喋りをずっとして、うん、なんかすごいなと思って、私だから、あ、なんかこの時間帯にこうやって頑張ってる人がいるんだと思って、すごいなんか元気が出ました。
ちょっとオーバーザさん売ってもらっていいですか、今ここで。
え、
オーバーザさん売ってもらっていいですか。
オーバーザさん売るって難しくないですか。
あなたキャストです。
どういうことですか、オーバーザさん。ちょっとあなたがやってみてくださいそれ言うんだったら。
じゃあちょっとやってみましょうか。
はい、
そうですね。それでは皆さん、今日ご紹介するのはオーバーザさんでございます。サイズは S から 3L までございます。 SML LL 3L で、ほとんどの方がもう 3L までに収容されると思いますけれども、こちら、今回ですね、特別に 20% オフの8000円、税込み8000円で皆さんの
在庫数30切りました。
切りました、やってきました、はい、ありがとうございます。お電話ありがとうございます。
早くも20切っております。
お電話つながってますかもしもし
もしもし、あ、どんどんあの在庫が M がなくなりました。ごめんなさいM なくなりました。
あと残るは SLLL、 あ、 LL もなくなりましたごめんなさい
皆さんごめんなさい。
大場さん、ただいまですね、大場さん、裾の処理はすごい今回ですね、あの皆さんのお声をこう反映させた形のちょっとショート裾になっておりますので、大場さん、ぜひこのタイミングでお試しいただきたいと思うんですけどね、
どんどんどんどん、そうですね、 S から M が今なくなってきてますね。ごめんなさい、本当に。いつもね、このシーズンこの商品は本当に人気なんです
よ。おめえできるじゃねえかおめえできるじゃねえか、売ってるじゃねえかやってよ、じゃあ。
じゃあいいですか、あのやらせていただきますやらせていただきます。
はい、お願いします、
はい、ではピン、はい、皆様、時計の針は7時を回りました。本当にお待たせいたしました。今夜だけのスペシャルプライスでございます。こちらもう本当に皆様お待たせしてしまって申し訳ありません。昨年度 売り上げ1位でございました。そして本当に放送開始5分でソールドアウトがどんどん重なっていったというこの伝説の商品を今回紹介してまいりたいと思っております。私ですね、本当に昨日はドキドキして眠れませんでした。眠れませんでした。そして1秒でも早く皆様にこの商品をお届けしたかった。それでは参りましょう。商品番号でございます。商品番号 ODS9987。 今回ご用意いたしましたオーバーザさん2024年おせち30段でございます。
30段、
いえこちらは三段重と言った方がいいかもしれませんね。三段重でございます。さあ皆様商品の説明でございますけれども、まず一の重ですね。一の重、こちらはですねエビチリをしっかりと一の重に敷き詰めさせていただきました。この本当プリプリプリプリのエビが本当に美しい赤はめでたい色を揃えております。そして二の重ですけれども、二の重こちら伊達巻を揃えました。伊達巻オーバーザさんのこの太陽の向こうに行ってしまおうというですね、この本当に光の乱反射でございます。三の重こちら毎年こちらは趣向を凝らしておりますけれども、今回はですね数の子を敷き詰めました。数の子です。敷き詰めると言ってもですね、こうしてこう突き刺さっているような、まあ、天へ伸びる伸びると本当に伸びていく様、2024みんなで上がれ上がれ上上と、もう数の子が竜にも見えてくるようなそんなおせちでございますけれども、今年もですねこのおせちの監修をしてくださいましたこちら銀座麻布十番の赤羽総料理長にお越しください、お越しいただきます。赤羽総理長、本当にね今年は物価が高かったですから本当に品を揃えるのが大変だったかと思います。いかがですか。
今回はですね、皆さんのお口に合うものできるだけ出汁の味を引き出して薄味で整えました。
この数の子も本当にプリプリしてて、はい、ねえ、こちらなんかこだわりはあるんですか。
そうですね、京都の丹波から取り寄せました。
なんでできないよ。
そう、皆さん本当にごめんなさい、今ソールドアウトがかかりました。早くもソールドアウトでございます。一の重の、一の重のエビチリからソールドアウトがかかってまいりました。そしてですね、これ2の重、3の重も残りわずかとなっております。今回そして特別にプレゼントございました。サプライズで用意させていただきました。ほんと知る人ぞ知るコーヒーの名店でございます。コーヒーの名店、喫茶堀井のコーヒーをですね、なんと、本当にもう私も、もう
架空の店来た、
私も飲んでみたかった。海外の要人、それから有名人が日本に来た時には、もう必ずお忍びで寄るというですね、この、喫茶堀井のコーヒー、なんとか今回、あるルート、特別なルートを使いまして、確保することができました。皆様、本当にこれは驚き。ね。皆様、飲んでみてください。こちらをサプライズでご購入された方、皆様にお付けしたいと思っております。さあ、そう言ってる間にも、どんどんどんどんソールドアウト残りわずかとなっておりますので、どうぞどうぞ、オペレーターを増やしてお待ちしておりますので。ありがとうございます。これだからイメージですからね。
何のイメージ喋ってる、超怖い。
イメージ、
あんたさ、朗読あれ全部嘘でしょあれも全部思いつきで喋ってるでしょ。私すごい滝のさ話めっちゃ聞いちゃったけどさ、
滝の話って誰、滝の話ね、滝とか言わないでくれな。
あとほらお母さん
はい、そうですね、関さんの話でした、は
い、であれも全部思いつきでしょ。
いやそんなことない、三浦彩子さんのまま一字一句、ね、深作さんが一字一句ちゃんとやってくださいっていうことだったので一字一句覚えましたよ。
だって変わんないもん今の席売り切れ。
でも本当にこれは、うん、イメージのショッピングですので、
うん、ね、はい、来るよスカウト、はい、
だから
やんねえよ。
そうですか、うん、ありがとうございます。
てかさ、オーバーザさんのおせち作りた
かったし、コーヒー堀井もいいですね。
コーヒー堀
井ですよね。
ね、堀井さんは何度も最近聞き始めた方のために新設設計でご説明すると、この人は本当に喫茶店をオープンしようと思って、喫茶店学校にまで通ったんですよ。
1年半ですね。ちょっとした私立の
高校ぐらいの授業料流行って
すごいね、
はい、行きましたし、うん、あの土地も見に行ったんですけど、はい、どうやら、はい、コーヒーの味がわからないんじゃないかっていう
根本根本きた
すいませんそんなことでした。
そうなんです。なのであの喫茶堀はね、はい、夢のな私たちの夢の中にあるんだよね。
夢ですけれども、そう。でも芳醇な甘い香りのコーヒーを、うん、あの出すお店なんですね。
でもすごいわか
る。どっかにある。
その、はい、おせちに特別なルートを使ってなんでコーヒーつけてんのみたいな感じとかすごいわかる。
あとおせちはバラ売りなんですよ。
一段二段ね三段ってね。
そうなんです。バラ売りで
これさもう来年さその太陽の向こう側を目指す伊達巻きとかさ。
あいいですね。
そう
あのエビチリ。
さだってさよく最近私おせちなんてみんなも買ってんじゃん、
はいはいはい、
誰も作ってないじゃん、
はい、
だからあの一人用と家族用で1万5000円のやつと3万円のやつを、
はい、いいですね。だから一の重に本当にエビチリしか入ってないのと伊達巻きしか入ってないのと風の子
それ買わないから誰も
風の子しか入ってないやつですから。
いやそれはストイックすぎて誰も買わないけどどっかコラボしてくれるよ私たちと変わった店主が、
はいはい、
で冷凍のま冷凍のまま31日まででお届けしますっていう冷蔵庫の中で自然解凍で構いませんついてるじゃんもう皆さん家族揃って召し上がれますっていうそ
れあんたもできるねいいね
2人でずっとこれやりたいよねあのさフィップ見せたりするじゃんフィップ見せたりしていろいろ説明したりするじゃん
最高ですよずっと見てて、ね、ぼーっと見ててあ素晴らしいなこの人たちと思って
カメラマンとかの密着したよねバーっとこう、
ね、
フェードアウトフェードインでこうスイッチングしてさ
そう
女の人のこう
で株価みたいに本当にその在庫数が今300切ったとかってどんどんこう出てってるからリアルタイムでそうなんですよだからなんかみんな頑張ってるなこの2時か3時にさなんか見てんだなと思って一緒に見てました私は昨日
深夜最近は遅くまで起きてらっしゃること多いんですか
あなたもお風呂に入ってましたよね
私は入浴中でしたね、
うん、2時ぐらいにね、そうですね。なんで2時に風呂に入るんですか
私もよくわからないんですけど、とにかくもう年取っちゃったから夜あの起きてらんないよみたいな時代があったようななかったようなそしてそれは過ぎ去ったっていう感じで、
はい、
意識的にやっぱり早く寝ないとと思わないと、うん、3時4時まで平気で起きちゃうんですよ
仕事があってってことですか
仕事があってもなくてもです、うん、仕事があってなんとか頑張らなきゃいけないっていう時はどんなに頑張っても2時までですね、まあ、まあ徹夜気味で30時になることも年に数回はありますけど、うん基本的にはやっぱり、ね、ある一定の時間を過ぎると集中力が低下してくるので、
うん、
よっぽどの締め切りとかじゃない限りそうですただそういうことがなかったとしても私テレビはほとんど画面つけないんで、
うん、
音楽を聴いたり、うん、あと SNS を見たり、
うん、
あとたまに寝てたまに起きたり、
うん、
ちょっと食べたりみたいなことで、うん、はーって気がすると3時半とかになってるんですよ
ねなんかそうすごくあのいい時間でもあるし
そうなのこの時間がないと無理よ
結構いろいろやっちゃうんですよね
あなたはだいたい夜更かしさんですよね、
うん、
昔だってもうお子さんがいて生まれたばっかりとか小学校中学校の時とかは早にしてたんでしょ
そう10時とか寝て、ね、気がついたら6時みたいなことありましたけど、うんうん、なんか12時半は確実に起きてますね、
うんうん、
そうでそっから 2,3 時間行くって感じですかね、うん、起きててね
あの基本的には CS を、うん、CS というか、まあ、テレビを見てるって感じ、
うん、なんか事務仕事をしたりとか本を読んだりとか、うんうん、何か書いたりとかメールしたりとかそういうことなのかな、うん、勉強したりとかあ
勉強もしてんの偉いね私絶対そんな深い時間にやんない
いやもうでも本当できないよね、うん、とかもう頭に入らないので多分人のだから普通の若い人たちがやってる勉強量のなんていうのと同じでは絶対記憶に残らないですよね、うん、3倍ぐらいかかりますよね
よくさ
理解するのも無理だし
そう理解はまず無理だけど記憶がとにかくやばいじゃん、
うん、
でほら記憶をね、
うん、
得意にする人っていうのは、うん、絵で思い出すとか言うじゃないですか、はい、絵で紐付けてって、はい、なんか世界記憶選手権みたいなので
そんな選手権
あるんですこれがで7年連続1位みたいな人がいるんです確か日本人の人だったかなでそういう人たちがそのとにかく技術だと記憶は、で絵と紐付けて覚えれば全部覚えられたみたいなことを言ってて 嘘つけと思ったんですわ、
うん、
でこの間でも私とある俳優さんの名前を覚えたいと思ったんですね、うん、ポール・ジアマッティさんっていう方なんですけど、
うん、
あのサイドウェイっていう映画のでオスカーかなんか撮ってるんで、
うん、
原作者もあればすぐ分かると思うんですけど、うん、どうしても名前が覚えられなかったですよ、
うん、
ポール・ジアマッティが、うん、でどうしようどうしようと思って、あもうだったらこの間のあの作戦で行こう、
うん、
それがね、
うん、
あの覚えやすいって言うんだからと思って、うん、まずそのポール・ジアマッティがポッってびっくりしてる顔を持ったんですよ。ポッっていう、わかります、ハトが豆鉄砲を食ったみたいな、ポッ、
あーなるほどね、
でポッジアマリって言ってしたんですわ。ポッポール・ジアマッティがポッジアマリってやったら覚えられたんですよ。でもう一人ランドール・パークっていう今度コメディアンがいるんです、
はい、
外国の方アジア系の方、はい、ランドール・パークを全然覚えられなかったんですよ今まで。なんだっけこれ、なんだっけ、あーランドール・パーク、だから私は今度はその人がコインランドリーでこうやって開けてて、
ランドール、
そうランドリーだから、ランドリーで コインランドリーに行ってパクッっていうのを思い出したんですよ。コインランドリーで開けてパクッって食べてるっていうのを想像したらランドールパーク覚えられないんですよ、で本当にやっぱり
映像とかイメージ、なんか絵と一緒に覚えるといいんですね。
なんか数字とかも全部そうやって絵をと合わせていくといくって言ってて、本当私人の名前が覚えられないし俳優さんの名前とかも分かんなかったんだけど、うん、それで2人行けたんで、これはもしかして人間の脳まだ行けんじゃねえの。
でも本当だからなんか活性化もそれどなんか練習とか、
うん、
あのちゃんとこう積み重ねないと、で今の年からも積み重ねていくとどんどん良くなるって言ってたので。
本当に？
そう、記憶力も、
まあ、あなたこの間2時間半のさ、2時間のさ、あの朗読覚えられたからさすが。
いやでもほら伊藤四郎さんも言ってたじゃないですか、うん、伊藤四郎さんほら舞台見に行ったでしょ。
見に行った見に行った、うん、
でもなんか伊藤四郎さんが、うん、その時おっしゃってなかったんだけど、なんかその訓練なんだって記憶って、うん、だから記憶してないとどんどん記憶力って落ちてっちゃうから、
うんうん、
わざとこう自分であの定期的に何か覚えるってことをやってるんですって、はいはい、でもそれすごいなと思いました。はい、
だってさ2時間のさ朗読ポッみたいな覚え方はできないわけじゃん。
できない、全部
どうや
ってそっちをなんかだって思い出す方が大変ですから。
そうだよね、だからそれでも2時間できたんだから、
うん、
すごいわよ。だ夜中にその事務作業やったりとかなんか勉強してとかしてるの本当に夜中は私何もやってない、なんか何もやらないっていう時間を作ってる。
エッセー書いたりしてないの？
それは文章を書いてる、あれがある時は締め切りがある時はやってるけど、
うん、
そうじゃない時はやってない。
お風呂2時ぐらいにお風呂入るとどんな感じなんですか？
まあ、だって1時ぐらいから入ってるの。お湯ずっとささ使ってる、追いだき追いだき追いだき追いだきっつって、
1時間ぐらい。
そう、
あそう、
あなた夜中はそれで起きちゃわないの？その2時3時に寝て。
うん、全然、あのところ2時3時に寝て朝の5時か6時まで。
そりゃ寝れるだろうね。2、3時間だから。ほんとショートスリーパーだね。
うん、そうですね。なんかでも本当にさ、
うん、
その深夜本当に静かなんですよ、うん、うちなんか住宅街だし、
はい、
何にも音がしなくて、うん、なんか本当にああ一人だなって思うことがあるんで、そういう時にやっぱりライブ映像を見ちゃうんだよね。
ハマショーの、
うん、違う、あそっちじゃなくて YouTube の、
ね、
うん、あの首都高の映像とかね。
あそっちね、
うん、
一人だなって
思いながら、うん、ライブカメラの映像をね、うん、
見て寝ろよ言われたくないだろうけど、
ね、あみんな走ってるこの時間もと思ってホッとすんの、うん、なんか私だけじゃない起きてんのと思って
私だけじゃないがちょっと必要になる時あるんですね、堀さんにも。
え、何は？
その私だけ寂しいとは言わないけど心細い、寂しいと心細いってちょっと違うじゃん。
あそうですね、うん、あ私だけじゃないって思う時ありますよ。
そうなんだ、
うん、ありますあります。ないですか？もう
一人っ子なもんでね、うん、基本人がたくさんいる方が苦手なんですよ。一人だなっていう方が安心します、
うん、私なんかすごいあの 暗闇とか一人とかいうのが苦手なんですよ。
あなた暗闇ダメよね、うん、だって一緒にさ泊まった時さ高校と明かりつけて寝てて私がそーっと夜中に消したのパチッてしたらなんか無意識してまたバチッてつけてたからね
なんか新人時沖縄の仕事に行ってさ、うん、先輩ある女の先輩と一緒だったんだけどさ、うん、夜中別々の部屋でも、うん、もうほんと怖くなっちゃって、うん、1時ぐらいに先輩のところに枕持って行ってそう、
ね、すいませんって、
うん、
大人だろ
本当にねそうなんですよね
怖いんだよね
なんていうの旅館とかも絶対無理あの座敷とかなんていうの、う
ん、
はい。
なんかそういうのとさ喧嘩しようと思わないの
何が
そお化けとい
やいやいやだってまあ見たこともないんですけど
じゃあ別に怖くない
いやいやいや
私なんかカタとかでも言おうもんならもうクイックルワイパー持ってってこんにゃる出てこいこんにゃるお前やんのかバカ野郎つってたけし降臨で私なんでてめえこんにゃるこんにゃるバカ野郎こんにゃるこんにゃるで
割と似てんだよねそれ。そうそう聞くの4回目ぐらいだけど
でぐるぐる回って部屋の中で、
でもそっちの方がなんかさ
私すごいなんかお化けに喧嘩売るの超好きなのお化けに喧嘩売るっていうか
本当さ申し訳ない51過ぎてさお化けの話してるのもどうかと思うけど、うん、でも絶対いると思うのお化けに喧嘩売るの、
うん、お化けはいると思うよ私たちもなんでかっていうと、なんでお化けがいるかっていうとお化けを見たからとかじゃなくて自分たちが見えないものは存在しないっていう解釈はそれはそれで傲慢だと思うんですよ、
うん、
だってそんなこと言ったら天動説地動説みたいな話じゃん、
うん、
でお化けもしかしたらいるのかもしれない、うん、こないだ YouTube でめちゃくちゃ面白い動画あってさ、怖い話よこれ聞いてなあのさいやすごいなと思ったなんかもう本当に21世紀ならではの怪談なんだけど、テスラってさ、うん、あの自動運転で左右に人がいたら認識して避けていくじゃん、
うん、
あの事故起きないようにでこう人が出てくると人型が出たりするんだよねこれ右側に人がビビビビみたいなアメリカで墓地の中テスラだったらビビビビになってビビビビビ人型がバンバン出てきてあもうめっちゃ面白くない、でもうおまかおまかわーとかって言ってんだけどすごいと思って
テスラも感じるんですね。
テスラが人間の目には見えないのよ、
うん、
人間の目には何も見えないしお化けも何も見えないんだけどテスラだけがバンバン人型を自分のモニターに出すわけ、でピピピピってだからその人にぶつかりそうなのと音するじゃん日本の車とかもああいう感じでだけどモニターに右側に人がいますよ左側に人がいますよみたいな時にバンバン人の形が出てったんだけど誰もいないわけ、
でもその気をなんか感じ取って
テスラがねテスラはお化け見えてるねだから
へえ、だからそうなんだよ、まあ、もうなんかも
うそういう時にもちろんわざわざ寝た子を起こす必要はないけどそだから家の中で私がよくやってるのはガタッてしたりとか
今日家怖い
聞いて真似してだからガタッて言ったりとかなんとかって言ったらてめえこの野郎やる気かてお化けなんてないさお化けなんて嘘だみたいなお化けなんてないさどれだけ面白く歌えるかねえボケた人がリナチがお化けのジョーンとか言ってだけどちょっととか言いながら
一人でやってんのそう
ベッドにパンパンとかつってベッドの上に乗ってはっとか言ってあのカンフーみたいな格好したりとかそのままボーンって自分が歌ったりして
その方が大変ですね
楽しいよそうしてると
なんかいなくなった気がする
のいなくなった気がするそれはすごいあのつまり全てはそうなんです今日
お一番
どういうことですか人生で一番大事なことですね、
はい、
常に主役たれってことです
それはね私もねずっと思ってるずっと言ってきたそれは
そう
娘にもずっと言ってきた自分で世界が回ってると思いなさいって言ってきたの
お化けを主役にしちゃダメあなたはいつもそういつもお化けが来ると譲っちゃう主役をそんなんじゃプリマドンナなれないの
そういう考え方はありますね
でそしたらどけお化けとかだからほら般若心経とか爆音でかけたりするのもいいの逆に
いや怖いよいや
怖いと思うでしょ逆なのすごいねあの支えてもらえる感じがする出てけって感じがするしあと本当だから普段絶対使わないような汚いことバカ野郎てめえこの野郎とか、うん、人に向けては言わないようなことを、
はい、
お化けに向けてこの野郎お化けこの野郎とかって言うとすごい楽しくなってくる、
ね、でもさやっぱりちょっと怖いんだね
そうよもちろん怖いよ怖さはありますよ私子供の頃とか見てますから
もうやめて
でもお化けなんてないさ、お化けなんて嘘さって今思ってるし、いいのよ。とにかく主役の座を渡さない、これすっごい大事なこと、うん、怖い時にお化けに主役の座を渡さない、うん、お前はあくまで客演だっていう、うん、どきなさい、それです。
だからなんかそのもうずっと私一人でホテルとか泊まるの無理だから、なんか カプセルホテルは良かったの。
ああそうだよ、ね、
空間が狭かったし、うんうん、隣になんか音がしたし誰かがいるっていう、うんうんうん、ね、だけど広い空間がダメなのよね、はい、
だからね、でいいホテル泊まれないって言ってたもんね。
絶対無理無理無理、ね、あのこちらが井上靖先生が座られたお席ですみたいな、うんうんうん、ドキドキなんか旅館があるじゃないですか。
やめてよって
言われて、そう勘弁してくれよ
って、そこの時お化けなんてないさだよ。お化けの歌最高だよ。
いや絶もうなんか
だけどちょっとだけど、ちょっと僕だって怖くねえって言うんだよ。怖いなじゃない、怖くねえバカ野郎とかつって布団枕投げたりとか、普段やれないことやってると、なんかこう社会に対する怒りとかが全部お化けに向かっていいよ。
へ
え、とにかくお化けに主役の座を渡しすぎ、あなたは。それ前から言おうと思ってた。
いやなんかやっぱりそうなん、これさ大人になったら治ると思ってたんですけど、うん、なかなか治らないんですね
本当に ね。でもね、ミカちゃん、
はい、
もう100万年前から100万人の人が言ってたことだけど、はい、お化けより怖いのは生きてる人間。生きてる人間が一番怖い。私たち2023年それをどれだけ欲したか、
ね、親戚のおばさんがね、よう言うやつ。
そうそう、生きてる人間が一番怖い。本当そうなんだよね。
そうだね、うん、まあそれわかるよ。
だってお化けなんてさ、せいぜい体動かなくするとか呼吸浅くするとかさ、電気チカチカとかじゃん、
驚くとかね、
電気チカチカとか
そうね、
全然もうなんか横領とかしないもん、
裏切りとかないもんね、
横領もしない、
嘘つかないし、
ね、嘘もつかないし、 お化け嘘ついたらやだね。はぁ、あ、嘘みたいな。え、何嘘って何みたいな。そうですよ、
まあ、
やっぱそうか。でもでそれもあって夜寝れないの、怖くて。
あ、それはないんです、それはないですけど、うん、夜はあのずっと、ただまだ寝たくないなって感じでいろいろやってると3時ぐらいになっちゃうって感じなんです、いつも。
だって町田ハウスにさ旦那いない日だってあるでしょ。
あるある、
一人の人
なんか、だからずっと住んでるお家は割と
大丈夫なんだ、ね、
そうか、初めてのところは本当にダメなの、まあねうん、ホテルももう本当にダメ。
なんかさ、いろいろほら、あの私それだからあれ持ち歩いてるじゃん、あの政治水、
え、
政治、政治ってあれポリティックじゃなくて、政治、政治の、
え、それは魔除けのために持ってるんですか。
そうそうそうそう、魔除けっていうか、
本当
魔除けじゃなくて、なんていうの、
こういう
の、
なんていう、
魔除けじゃなくて、なんていうんだっけ、こういうの、だからね、
気を整えるみたいな、
そうそうそう、あのあれですよ、ね、ちょっと待って、そうそう、これはなんかこれは全然気休め 100% 気休め、うん、あのヨガとかやる人がやる前に清めたりするんだけど、うんうん、ホワイトセージの抽出液となんか入った液体なんだけど、うん、これとかはもうあの単純にあのなんていうの、気が気分聞いて自分の気分が変わるから、うんうんうん、でもこさっきこれ外のトイレでうんちした時これで
匂いがしちゃった。ちょっとね、やめてよ、聞きたくないわ、別に言わなくていいわ。
これ気を消してきたよ、うんちの気を消してきた。
なんなんた、
ねえねえ、お化けとうんちの話したらもう小学生だよ私たち。やばいよ。
ジェーンスーと
堀井美香のオーバーザさん。
さあここでお手紙が届いております。
はい、スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。以前7月にお世話になりましたコニカミノルタプラネタリウムの太田です。
あ、太田さん、どうもお久しぶりです。
周りからの反響も大きく、また前回の放送をきっかけに社内のご助会員が増えたのが個人的にも嬉しいです。
あ、よかった、
いるんですね。
ありがとうございます。
今回はスーさん、ミカさん、そしてご助会員の皆様にぜひ紹介したい新作のプラネタリウムがありまして、ご連絡させていただきました。
ご連絡いただきました。
その名もR18 大人ラブでしょうか。ハートがありますね。大人 プラネタリウム2回戦、古代ギリシャのハレンチナイトです。
どうしましょう、
ちゃんと読んでください。何ナイトですか？
もう一度いきますね、はい、R18 大人ラブプラネタリウム2回戦、古代ギリシャのハレンチナイトでございます。
大人の後はハートマークなんで、多分大人プラネタリウムみたいな感じなんでしょうね。そういうことなんです。2回戦って、
まあ、2回戦って
ただならぬ、
そうですね、響きが、意味が、響きが
もう一回行くってことですよね。3
回戦と4回戦あんまりこうピピッとこないけど、まあ、2回戦っていうのはちょっとあれです。
まだね、まずリアルです。人間のリアルの範囲
です
ね。
すいません、ごめんなさい、はい、本作では様々な学問や芸術の礎を築いた古代ギリシャ時代の学問に触れながら、はい、美しい夜空の下で繰り広げられるハレンチな大人の情事を紐解いてまいります。神々の性の営みにまつわるエピソード、当時の意外な恋愛観、古代ギリシャ語の大人なフレーズの解説など、古代ギリシャの赤裸々な性文化をもとに出演者の方々が爆笑ハレンチトークを繰り広げる、まさに大人のためのプラネタリウム作品となっております。近頃めっきり冷え込むようになりましたので、ご助会の皆様には温かいプラネタリウムで笑える夜を過ごしていただければ幸いです。それでは皆様、くれぐれもご自愛くださいませ。コニカミノルタプラネタリウム株式会社太田直美よりということでございます。
太田さん、ご助会員でいらっしゃって、ね、こういう企画を、はい、いろいろとこう立ててらっしゃるというのは知ってたんですけど、
今回は
古代ギリシャのハレンチナイトって、今目の前にチラシがあるんですけども、チラシがピンクなんですわ。で、2回戦もう2回戦、なんで2回戦したら、1回も2020年にやってる、前科ありです。前科ありで、コニカミノルタ自由。
どうした、
就職するときみんなこんな自由な会社なかなかないよ。だってね、チラシに ね、あるね、 R18 ってのはただ売りじゃないんだよ、チラシに本作品では性に関する直接的な表現がございますって書いてある。ね、プラネタリウムじゃないの、ねね、
あとさ、あとさ、あのたくさんやってるんですよ。有楽町にもあるし、もちろん、うん、あのね、あの押上のスカイツリーの中にもあるじゃないですか、うん、はい、横浜、池袋、それから名古屋と ね5館ありますよ、うん、私は先ほどこれ東京の有楽町だけですよねって、うん、お子様たちだってプラネタリウム見ますから、はい、だから全館でハレンチナイト、今
全館でハレンチナイト、
全館ハレンチナイトでしてるみたい
な、オールハレンチですよ。
そうです。
でもね、未だに私よくわからないんですよ。だってプラネタリウムって横になってウィーンってあるわけでしょ、
はい、
でそこになったところで、
星の点滅、
星、そうでしょ、それが18って何こと、
何かが映、
ね、
し出される、何がストーリーとして
かといって生々しいものがプラネタリウムの上にそのまま、どうなの？
でもちょっと体験してみたい。どういう気持ちが、
しかも
体が反応しますか？
こないだギャラクシーって言って、宇宙で真口が真っ青ならめっちゃ美味しい
ドーナツ、
ね、ドーナツくれたじゃないですか、はい、またふざけてますよ、あのね、コニカミノルタまたふざけて
まず最初、はい、あの R18 大人グルマ、終わらない夜のオードブル、サメ肉のコンフィ、白ワイン仕立て、もういやらしいわ
これ今目の前にもらったんだけどね、
缶詰
なんですよ。
缶詰あるわ。
精力がつくと言われている食材を贅沢に使用したごちそう缶詰、男性ホルモン、テストステロンの分泌促進効果が言われるあると言われている、ね、サメ肉を、ね、
どうしたいの私たちは、
何なの、尻尾とかガラナも入ってるから、これは男性が食べないとってことですよ。
でもちょっと騙されたいし、うん、これ人にあげてもいいですよ ね、
そうですよね、
男性にね。
じゃあ男性はこれ、女性は何なんだろうと思ったら、脱いだ瞬間フラリと変わるパンティ専用香水っていうの出してます
おばおば
おばじゃない、おばだから、おばだから、私たちだから、おばだと、私たち
おばじゃない、おばアフロディーテ、そう、抜いた瞬
間、しかもね、ね、
はい、
これね、デリケートゾーンの匂いをフルーティーなカエルに返上させるっていう、まずふざけてるじゃん。でイランイランとかのお花の油が入ってるのは分かるのよ、そのエッセンシャル、またたみが入ってるわけ、またたみは違う、猫まっしぐらでどうすんだよ猫が股間にまっしぐらでどうすんだよって話で、面白いよ、
面白すぎる、
何やってん
の。でもやっぱなんか興味をそそりますね、やったらどうなるんだろう本当に。
でもう次から行く、次から行くよ、みかちゃん、これ、はい、ギリシャの神々の聖なる神託つって、聖なるおみくじがあるんです、ここに今
性欲みくじってことですよね
はいどうぞ。
いいんですか。ちょっと私じゃあ引いちゃうね。あ、いっぱいあるわ。あ、いただきました。
じゃあ私も行くよ。
聖なる神託、古代ギリシャの神々。ちょっと何、どういうこと、大吉とかっていうことですか。ラッキーアイテムも書かれてます。引いたおみくじはベッドサイドのお守りとしてお持ち帰りいただけます。
本当に、ね、聖なるおみくじ、
聖なる神託って書いて
あるんです。アレス、私アレス、あなたは。
私ゼウス。何ですか。
ゼウスじゃん。
あなた何ですか。
私アレスはですね、はい、アレスからのお告げ。恋がたきにあなたのプレイを邪魔されるかも。誰にも見つからない静かな道で激しく愛し合うのがおすすめです。なるほど、アレス、わかりました。了解です。見つからないようにってことですね。
私ゼウス。ゼウスからのお告げ。モテモテの気配、目移りしてしまいそうになっても目の前のパートナーを大事にするのが吉。なんか割と当たってませんこれ。夜は長ければ長いほどいいとの噂。長期戦に向けて体力と精力をつけるべし。
じゃあちょっとパンティーの香水になってな。ラッキー、
またコース、ね、
ラッキーアニマル何。
私はラッキーアニマルはワシです。
私ラッキーアニマルイノシシなんだけど。ラッキーアイテム何。
オリーブの冠です。
かっこいいな。私ね、槍なんだけど、イノシシが槍持ったらもうやばいでしょ。ね、
なんか外れじゃないんじゃないですか。ね、しかも割と、
ね、すっごい ね、
イノシシと槍って、ね、
聞いて、本当と思うんだけど、ラッキーアニマルイノシシで、ラッキーアイテム槍なんだけど、かっこ、爪楊枝でも買って書いてあるの。だいぶ違わない。だいぶ違わない。
だからアレス、ツンって刺激を誰かにツンってしないといけないってことでしょ。
アレスは戦争の神、アフロディーテとの不倫現場を抑えられ裸のまま晒し物にされたんだそうです。
それどこに書いてるの。
これ一番下よ。あなた、そうそう。
ゼウスは全知全能の最高神、浮気三昧の絶倫男からの。
そんなやつから何も言われたないわね。
超楽しめる。
絶倫、
超楽しめ
る。絶倫なんてね、幻想なんですよ。人は誰でも年を取るんだ。絶倫なん
じゃない。でもそんな時にはこの男性、
男性ホルモン、テストステロン
がギュッと詰まったサメ缶詰で、
サメ
抑制缶詰で、でもこんなグッズに囲まれながら、 そして
カフェの限定メニュー、
限定メニューもちょっとおかしいことになってます。
おかしいことになってまして、はい、オリュンポスの白花、全知全能のギリシャ人ゼウスに由来する白いアーモンドの花をイメージしたアーモンドミルクのドリンク、はい、これも R18 と書いてあります。
はい、ありがとうございます。そしてオリンピアの秘宝もあります。これは古代ギリシャ時代の価値観の中で称賛されたあるものをモチーフにしたミニサイズのチョコバナナということ
で、もうミニサイズのチョコバナナが
落ち着けもう本当に
ミニサイズのチョコバナナっていう時点でもうディスですからね。誰かです、侮蔑ですよこれは。ミニ誰かのことをミニサイズのチョコバナナと言ってごらんなさい。
どんな気持ちで星を見たらいいんだよ。
本当だよ、あいつミニサイズのチョコバナナだよなって言ったらもう陰口ですからね。
でゆうさんとあの小峠さんがトークをしてくださってるっていうことですから、はい、そう、なんかこれはまた聞きたいじゃないですか。
全然何だか分かんないんだけど、とにかく、
はい、
ちょっとおかしなことになってるからみんな見に行った方がいいよ。
ぜひ体験してくださいこれは、ね、
そして、
はい、
今回はメールをもらった人になんと太田さんが、
はい、
このプロレスリーム鑑賞券をプレゼントしちゃうそうなんですよ。
みんなね、なんと年も年ですけれども、うん、差し入れということでコミカミナルタ、はい、プラネタリウム太田さんから現在上映中です R18 大人プラネタリウム2回戦古代ギリシャのハレンチナイトのチケットをいただきました。これ鑑賞券ですね、10組20人分ご提供いただきましたので、はい、またメール採用された方にプレゼントという形を取りたいんですけれども、今回はどういたしましょうか。
ま、
普通
星に
願いを素敵ですね。
だけど星に人には言えない願いをにしましょうか。
ってことは星に性的な願いをっていうことですか。
そうです、星に性的な願いをにしましょう。星に性的何かあります。星に性的な願いあります。
え、星に、うん、そうですね、もうちょっとこうムラムラしたいですね。
わかります、私たち多分それなんです。星に今祈るのは星よ、昔のような性欲をくださいなんですよ多分。星よ
昔のようなやる気をください。
流れたいです、はい、
そう、私たちもキラキラ流れたい。星をめくるめくような、
なん何見ても本当カッサカサしてるので、私の場合、
まあ、あなたの場合はそういう感じかもしれないけど、
はい、
なんかなんて言うんですかね、行動に結びつかない。
ああ、あなたの場合ね。
いや、そう、だからあの、何ですかね、まあ一回これ以上言うとこっちがやる気がしになっちゃう。こにかみのりたの、ね、作戦に
まだから皆さんが今の状況、うん、どういう状況かっていうのはやっぱりこにかみのりたプラネタリウム行ってやっぱちゃんと確認してこないと、ムラムラすんのか、
そう、
ただの星にしか見えないのか、
そう、星に聖の願いをだよ、聖なる夜にだよ、
そうで、おみくじ引いてくる、
そう、
で確認する、自分を
で缶詰買ってくる。そこまでがさ修学旅行だ。
ということで、はい、願いは星に聖なる願いを、
そうで、聖は立身弁
の聖です。
もう昭和のAM ラジオだよこれ。昭和の AM ラジオのメールでもね、星に聖なる願いです。はい、ということで星に願いをメールは来年ご紹介予定でございます。来年だって、おほ
ーね、はい、ということで、星に聖なる願いを、メールの宛先は over@tbs.co.jp、 懸命に星に聖なる願いをと書いて送ってください。郵便番号、住所、お名前、電話番号も忘れずにお願いいたします。
というわけで、コニカミノルタプラネタリウム太田さん、ありがとうございました。さあ、ところで、
はい、
大変なことが決まったんですよ。なんとライブビューイングの会場が決まりました。
ありがとうございます。
オーバーザさんの、はい、私たちのですね、1月の26、27のイベントですね、
うん、
こちらの、26、27のですね、うちの26日だけライブビューイングがあるんですよ。
はい、はい、で18時半の開演なんですが、あの会場時間とかは各場所によって異なるんですけれども、会場が決まりまして、では発表してまいります。
お願いします。
はい、北海道は東方シネマズすすきのさん、
すごい、
仙台が東方シネマズ仙台でございます。名古屋、伏見ミリオン座さん、大阪、東方シネマズ難波さん、広島、109シネマズ広島さん、そして福岡が東方シネマズララポート福岡ということで、秋田もありまして、
はい、
アルベシアターサポーティッドバイ109シネマズということで、はい、アルベシアターいぶりがっこポップコーンなどもあるということですから、はい、ぜひぜひ皆様、
はい、皆さんぜひぜひいらしてください、
はい、うん、
すごいよね、デイワンのライブビューイングございますので、
うん、
ぜひぜひよかったら。
各場所どれぐらいの人数なんですか？
場所によるんじゃね？
場所による、
うん、でも、まあでも3人くらい、3人くらい来てくれたら嬉しいかな。
そうね、でもみんななんかこう仲良く見ていただければなと思ったりしております。
あのおすすめっていう、あの公式的な言い方はできないんですけど、これを機会にあのご助会員の他の方と会って その後飲みに行ったりするのが多分一番楽しいと思いますけどね。
そうですね、う
ん、
そうですね、
どうもつってね、
集合できるからね、
うん、そうそうそう、
あこの人この人っていうね、
楽しい
と思います。はい、でライブビューイングはデイワンライブビューイング4500円のその先行販売というのがありまして、はい、抽選でなるんですけれども、12月9日土曜日の10時から、12月17日日曜日の23時59分までということで、1週間ちょっと、
そうだね、
うん、この間に申し込んでいただいて抽選ということになります。
はい、皆さんからの、ご応募、お待ちしております。
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、申し込みね、お待ちしてますということ
で、ね、はい、ライブビューイングもあるよというお知らせでございました。はい、
そして、最後になりましたが、堀さん、やっぱり秋田県人しか出ないインイオンモールの、
そうなんです、ありがとうございます、なんかメールいただいてた
ん
で、
ごめんなさい、感想をどうぞ。
あ、そうですね、なんか秋田でやらせてもらって、でも本当サプライズで皆様にはだ黙っていたのですけれども、ゆうさんが来てくれるって、
高橋ゆうさんがね、
高橋
さんがてかすごい人だったじゃん、あれ何人来たの、
すごい人、ちょっとわかんないんですけど、
数えとるよ。なんで 1,2,3 いっぱいいっぱいいっぱいなんだよ、300、400人いたんじゃないの。
でも、
ね、だって上の方まで行って、ね、すごい、
そうです、ね、
私興奮しちゃったもん、あれ見てて、
いや、ありがとう、うん、なんか秋田県人ってやるときはやるんですよ本当に。
だってそれ
いつもはじとーっとしてるんですけど、じとーって静かにしてるんですけど、
ね、みんな楽しそうにね来てくれて、
そうなんです。でもグランジのダエさんも芸人さんならでは の,、はい、今メールもいただいておりますけど、はい、ナショさんからねメールもいただいておりますけれども、そうなんです、グランジのダエさんもすごかったし、あと鬼奴さんが奥様のね、はい、鬼奴さん来てくださって、歌もホイトニーヒューストン歌ってくださって、ちょっと一押しはい、もう超なんか楽しかったです、
はあ、よかったね。
でやっぱりそう、高橋優さんはめちゃめちゃホスピタリティあって、うん、もうお土産をもう何袋も買ってきてみんなに配って去っていくっていう、忙しいのにね、
さすがだよあいつは、はい、あいつはさすがだよ、
あいつさすがねんですよ本当 に、うん、そう思いました。で皆さんに支えられて秋田のイベント終わりまして、うん、で4月の6日に秋田県人しか出ないのイベントを今度は東京でやらせてもらいますので、
やったね、
はい、
これさ、はい、やっぱりオーバーザさんからのスピンオフのイベントの番組として、四半期に一回やってイベントやってってさ、
そうですね、
楽しいじゃない、
秋田県で集まって、うん、そうなんです、
東京で集まって、秋田県で集まって東京で集まって、
そうですそうです、行ったり来たりしてればいいんです、うん、ということで秋田にゆかりのある方もない方も4月6日に、はい、イベントでお待ちしておりますので、ぜひぜひです、
はい、はい、お待ちしております。皆さんありがとうございます。さあ、ところでですね、ずいぶん前のことになってしまったので皆さん記憶から、消えてしまったかもしれないんですけど、実は一つね、私ずっと心に引っかかってるというか、うん、懸案事項というか、
うんうん、
やらなきゃな、やりたいなと思ってることがあるんですよね、
はい、
前ポロッと話しただけなんですけど、東京電力の女性社員殺害事件が、ありました。1997年だから25年前ですよね、
うんうん、
そう26年前か、今23年だから、うん、で、その事件について私と堀井さんがちょっと話をしたことがあって、ゾワゾワ、あの事件に関して他の事件とは違う、もっと身近な、もしかして私だったのかもって思ってしまうようなことがあるっていう話を前にして、で実は皆さんからメールも何通かもらってたんですけど、それを私たちもね、どうやったらその墓荒らしにならないようにできるかっていうことを考えてるうちに時間がやっぱ経ってしまって、
うん、
こんな時期まで引っ張ってしまったんですけど、やっぱりなんだろう、どうだったああだったっていうことではなくて、自分とその事件っていうことを率直に語るのが多分一番墓荒らしにならない方法、うん、あの人どういう人だったんだってとか、こういう評判だったらしいよとかじゃなくて、うん、あの事件を読んで自分がどう思ったかっていうことを語るのが多分一番、なんて言うんだろうな、墓荒らしにはならないっていうような気もしていて、
その時ね2人でもちょっとこうしばらく喋ってたんですけど、
うん、
なんかその彼女について思うこととか、ちょっと自分ももしかしてこうだったんじゃないかとか、
うん、
自分に重ね合わせる部分っていうのが2人ともそれぞれあったんだけど、
そうなの、
それがまた全然違うところだったの、考えて全然違う共感するところで、
うん、
多分人によってなんか、あ、こうだったんじゃないかなとか、うん、なんかここ私共感できるかもとか、多分全然違うと思うんですよね。
で世の中で、この世の中に生まれて、うん、女として扱われてきた、自分のことを女だと認識してるっていうものにだけ、
うん、
多分深く刺さる剣みたいなものがあるんだと思うんです、彼女の事件には、
うんうん、
だから当時の報道を聞いてどうだったとか、そういう話を聞いて自分がどう思ったとか、
うん、
いうのがあったらメールを送ってください。またメールあるんですよ、うん、いつもと同じところで、
はい、
再来、
そう、ちょっと
12月の真ん中ぐらい、
皆さんも時間が必要だと思っていて、
そう、うん、でやる日は必ず言います。聞きたくない、どうしても聞きたくないという方もいらっしゃると思うんで、
はい、
その回を今12月15日の放送を予定してますけど、
はい、私たち収録するのが多分12月12日なので、うん、今日この配信されてるのが11月の24日、
うん、そう
だから2週間ぐらい、
そうだ、ね、
皆さんにもいろいろ、
うん、
まあ考えてもらって、なんか本当にいろんなことあるからさ、
そう、若い人は知らなかったりするかもしれないけど、
うん、
ちょっと殺人事件なので、うん、厳しい、辛いっていう人は近寄らないように 見ないようにしててください。で、12月15日はその放送を多分するので、
うん、
いつものおばさんの方が好きだなっていう人は聞かないでもらっても大丈夫。全然。
うん、でもしなんか思うところある方は12月のまあ11
だね、11だね、
うん、とかまでにメールいただければ、
うん、と思います。
はい。
ので、皆さんからのメールを待ちしております。
はい、番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。アルファベットは小文字で over です。
なんか今日は読まなかったけど、
うん、
またまた読みたいものもたくさんありますので、
メールね、
メール会もやりますんでお願いします。
そうです、そうです。
はい、さあそれではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
堀井美香と
ジェンスーでした。
オーバー TBS ポッドキ
ャスト。 TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。